今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢郷さん、最近コンサートとかいろいろやっているそうなんですけれども、はい、思いがあっての、
ええ、はい、あの思いというか、こうなったらいいなとか、こう社会貢献とかあんま考えてないんですけど自分の好きなことしてるんですけど、はい、自分の好きなことしてるのであまり人の評価を気にしてないんですよ、
は
い、
うん、
ただテーマみたいなのを決めてて、はい、誰々をリスペクトしてるからこの人を思って音楽をやろうとか、
はい、
なんかそういうテーマ、そういう人のテーマとかでやってて、
はい、うん、
とにかくあまりこの大衆に受けようと思うようなことをするのって良くないんじゃないかなと、
は
い、
あ、まあ到底無理ですよねなんかあのみんなに好きになってもらうのは、
ね、
あの、なんか昔から言われていますよね。
うん、だから好感度投票みたいなこととか、うん、バカバカしいじゃないですか
左右されるのは
あんまり、そうそうそう、だからなんかそこはでも自分のそのリテラシーとか価値観とか哲学みたいなものが研ぎ澄まされていかないとならないのかなと思って、
はい、あ、そうですね、
はい、なんかそこはいろんなさんとかもそうです、うん、今日のゲストの先生もそうなので、
はい
はい、その話をぜひぜひね、はい、お聞きしていきたいと思います。それではいろんなさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地よ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは富山県立中央病院の小学期内科部長、松田浩一郎先生です。よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。浩一郎先生はもう長い間私お世話になってる、
はい、
小学期内科、富山県でも屈指の、うん、日本でも屈指のお医者さんで、またあの病院の先生という感じより哲学者とか数学者とか、
はい、
経済学者とか学者みたいなイメージがすごく強いですね。
それは言い過ぎでしょ。
いやいやいや本当にいろんなことを享受していただいて、影響が私はすごく大きいですね、小一郎先生の、はい、そんな小一郎先生は今消化器内科部長ということで、炎症性腸疾患についてのスペシャリストというか専門的な分野におられる。
はい、最近は消化器内科の中でもですね、はい、特に炎症性腸疾患、
はい、
潰瘍性大腸炎であるとかクローン病とかの診療をかなり多くやっています、
はい、
まあ、その理由はですね、私の尊敬する前富山県立中病院の院長の野田八次先生が、私が2006年に赴任した時にお前はこれやれというふうに言われましてですねまあその前までもかなり見てたんですけど、
はい、
まあ、それ以降よく見るようになっております。
野田先生は師匠筋に当たるんですか。
まあ、一応あの僕がですね、あの金沢で仕事していた時に、
はい、
まあ、ある講演会でボーッと座ってたらいきなり寄ってきて、お前は4月からうちだというふうに言って
え、現在
僕は何にも知らなかったんですけど、
現在野田先生って高岡市済生会病院、
済生会病院を辞めになって、今いろんなところで、
あ、そうなんですか、
働いておられますけど、
あ、
これ聞いたら絶対電話かかってきます、
ね、かかってくるお医者さん同士のこういうお話ってレアで、ね、なかなか聞けないお話なので、はい、すごいもう今日はね楽しみにしてたんですよ、いろんなお話をお聞きできるなと思って、はい、消化器内科のこの炎症性腸疾患 IBD と呼ばれるものに注目していったのは、その野田先生以外にももともとこれすごくっていうのあったんですかね。
はい、あのもちろん僕の前任の先生方も炎症性腸疾患見てたんですけど、
はい、
実はこの20年ぐらい前と比べると患者数が5倍以上になってます。 なんで僕2006年から今住んでもうこれで10年以上経ってますけど、で30年ぐらい前だと多分10倍ぐらいになってます。で比較的新しい病気というか、まあ、食生活等が欧米化することによって増えたというか、まあ、いろんな要因があると思うんですけど、ここ最近急激に増えている病気です。
はい、これ年齢は若い方は昔多かったと思うんですけど、
そうですね、一応ですね潰瘍性大腸炎は発症時期が大体2つのパターンに分かれてて、はい、10代20代と、はい、あと50代以降に分かれてるような感じになります。
そうなんです。50代以降って何の、
はい、高齢発症の潰瘍性大腸炎ということで定義されてまして、
それも食生活の影響なの、
ですね、それもはっきりよく分かってないんですよね、まあ、全てが食生活で説明できるわけじゃない。
はいはいはい、
クローン病は比較的まあ10代20代から発症して慢性的な炎症を起こしますんで、まあちょっと診断に時間がかかるというようなことがあって、やはり僕たちの役割の一つは、まあこういうラジオ番組にも出させていただいて、潰瘍性大腸炎とかクローン病の理解を皆さんに深めていただこうっていうことも一つの大きなチャンスになるかと思っています。特に私大体年間30回以上講演させていただくんですけど、いろんな先生方にこの潰瘍性大腸炎であるとかクローン病の治療について先生方にお話しして、まあ、それで少しずつ先生方の認知度も高めていっている状況なんですね。まあ、その理由の一つはここ5年ぐらいでも様々な薬が出てきています。で一時期ステロイド等で治療してたことが、もう最近はですねステロイドだけでなくていろんなお薬が出てまして、なかなかその他の専門の先生方ではついていくのもやっとっていうことも結構ありますので、やはり僕たち炎症性腸疾患を専門にしているような医師が代表というかですね、まあ、そういうようなことでこれこれこういうお薬があります、これこれこういうようなお薬がありますというふうにいろいろ説明をして回ったり、啓蒙活動をしているということが最近多くなってます。
そうですか。この炎症性腸疾患というのはそれにかかったっていうのが分かりづらいというか、あ下痢かなとか、とにかく下痢とかお腹痛い感じからスタート、
ね、そうなりますね。特にお子さんの場合だとなかなかちょっと熱が出てお腹痛いとか、いろんなパターンがありますので、やっぱり通常のクリニックだとなかなか判明しないってこともやっぱり結構あるんですよね。まあ、それはそれでちょっとしょうがない面もあるんですけど、やはりそのクリニックの先生方がちょっとでもこういう潰瘍性大腸炎であるとかクローン病だってちょっとでも疑って紹介いただくと、そこからいろんな検査をしたりとかってこともやっぱりあります。
で
特に若い世代で発症しますと、下痢下血がひどくて、じゃあ大腸カメラしようかっていうと、いやちょっと僕はっていうふうに言われたりも、で特に女性の方だとやっぱ羞恥心もありますので、なかなか検査を前向きに受けていただけない場合もありますので、やっぱり何か少しでもそういう病気のヒントがどっかに隠されているのかっていうのをやっぱクリニックの先生方であるとか、まあ、病院の先生方が気づいていただいて、まあ、検査につなげられればと思っています。
下痢をしてたり熱があったりとか、その次便潜血検査みたいな、便に菌が混じってたりとかで怪しみ出す感じですよね。
そうですね、
本人も、
まあ、今日本は検診システムがかなりしっかりしてますので、まあ、それで下痢があったりとかして、まあ、便の潜血検査を受けて、それで潰瘍性大腸炎であるとかクローン病だって判断されるっていう時は十分にあります。
明らかにみたいなって何かあるんですか？
一応ですね、今その便中のカルプロテクチンって言いまして、その便を取ると、そこの中に炎症を起こす物質がたくさん混じってるかどうかっていうので、その潰瘍性大腸炎とかクローン病を疑うような検査もあります。それは便取るだけで分かりますので。
そうなんです、それはなんでそれが増えていくんですかね。
ですね、その腸の上皮の粘膜に好中球がいっぱい攻撃するんですよね。でその好中球反応を便中カルプロテクチンで測定すると、その便の中表面の粘膜を攻撃してるかどうかっていうのが分かります。なので 例えばその過敏性腸炎というような病気もありますよね、はい、そういう過敏性腸炎という病気は基本的に機能性な病気なので腸の粘膜にあんまり異常がないんですけど、はいはいはい、カルプロテクションを測ることによってその人が本当に過敏性腸炎か他の病気かっていうのも分かる可能性は十分にあると思います。
あ、そうなんですね、はい、そのプロセス的にそれが多いと便潜血検査の時それが多いと分かった時に、はい、こうファイバー入れた方がしっかり分かると
そうですね
なりますもんね、はい、大腸カメラって皆さん抵抗もあったり、はい、あと個人差というかお医者さんの経験値によってっていうのがありますよね、うん、
ありますね、
はい、
僕も実際2年ぐらい前に検査を受けたんですけど、
あ、はい、
大腸カメラ一番奥に到達するまでに30分近くかかってですね、あ相当しんどい思いしたんで、確かにドクターによって技術的な差はやっぱり否めないところもありますし、まあ、ただ個人の状態によっても入りにくい入りやすいっていう人もまあもちろんいます、はい、まあ技術的なこと一番簡単に言いますと、はい、そのやっぱり自分の肩にはめていくっていうのが
ほう
やっぱり矢郷さんもプロレスしてるとい
やいやや
っぱり勝ちパターンに乗っていくパターンとかそういう型にはめていくっていうのが一番大事なんですよね、
はいはい、
でこういうような患者さんの場合はこういう型にはめていけばうまく奥まで入るとか、
う
ん、こういうような患者さんの場合はこのパターンでいけばうまく入るっていう風に僕自身はもうやってます。でおしなべてうまく奥まで短時間で入っていくのはもう型にはめちゃうんですよね。プロレスでしょ。
いやいやいやいや。いや先生の会話は早いんですよ、はい。めっちゃ早い到達まで、はい、あっという間です、はい。本当に。
まあこれ言うと消化器外科系の先生に怒られるかもしれませんけど、
はいはい、
あの医療って型にはめてやるっていうことが結構大事なんですよね。胃の手術とか大腸の手術とか、はいまあ、もちろんそのパターンから外れるやつもありますけど、はい、やっぱり合併症を少なくきれいにやるのは自分の肩にはめてやるのが一番きれいに仕上がるっていう、はい、ただ内視鏡系はなかなかその肩にはめられないっていうのがやっぱりあったり個人差がかなり大きいんでそういうことでいろいろやらなきゃいけないのと淡水内視鏡って言いまして、はい、ちょっと特殊な内視鏡等もさせていただくんですけど、
はい、
そちらの方はですねやっぱりちょっとイマジネーションも大切だというか、
そうなんですか。
そうです、いろいろイマジネーションの部分も大切だと個人的に思ってます。
そのモニターしながらカメラを入れていかれますけども、ここでぶつかるよねとかそこまでは画面で先っぽだけしか映ってないですから、はい、周りって分かんないですもんね、
はい、
でそこ結構勘どころなのかなみたいな、
まあこんな話ラジオでしょ。
大丈夫です。コアなあの、はい、番組なんで、
例えば真正面しか見えてないような大腸カメラの場合でも、やっぱりそこに到達するまでにカメラがどんな風に曲がってるとか、
はあ
どんな風に渦巻いてるとかっていうのをうまく頭の中に入れていかないとですね、うまく入っていかないんですよね。なんで先端だけ見てても、このカメラの位置がどんな風にあって手前の入れ方がどういった畳み方であるとか、
はい、
どういった状況であるのかっていうのをうまく把握しないとやっぱり押しても入っていかないっていうような状況にも結構なりますんで、
これはすごい面白いというか本当聞けないお話ですよ。こんなお話は
あのちょっとその番組の前に消化器内科どういう仕事なのかなってビデオを見てたんですね、はい、でそのあるビデオの中にゲームの感覚に近いっていう人が言ってました、はい、なんかそのイマジネーションを使うというのはなんかゲームとちょっとそういう感覚に近いなのかな、
それは十分あります。
そうですか。
まあ、僕はその消化管から外の臓器に穴開けたりってこともやっぱり結構あるんですけど、やっぱりそういうのは比較的ゲームの感覚、それ患者さんだとすごく失礼なんですけど、うん、実はそのシミュレーションする時もやっぱりそういうゲームとかそういうようなことも結構たくさんあって、それが上達の鍵にやっぱりなりますんで、やっぱりそこら辺はゲームの感覚に近いって言われてもまあ否定は全くできないですね。
そうですね、遊びっていう意味ではなくてそのイマジネーションをするっていう意味ですね、はい、
結局ゲームしてるとその画面だけじゃないですか、はい、ただその周りのことは画面以外のところで進行してるんで、
はい、
やっぱりその画面以外のところの進行具合をやっぱり考えながらやらなきゃいけないっていうのはやっぱりあるかと思います、はい、
でもこの今どんどんの IBD の治療で新しくなってきて、カメラだけじゃなくて薬がものすごく今多くなってきましたよね。昔ってステロイドと血液脱血するやつとかありましたよね、はい、G キャップだ、はい、あれはもうやってないんですか？
今もやってます。
あ、やるんですか、はい、あの G キャップって言いまして、はい、あ、先生から説明していただいた
方が下流吸除去って言いまして、はい、一時的に透析することによって体の中の汚い血液をきれいに、汚いものを吸着して体に戻す血液浄化療法の一つ。
これエクモもよく似てる。
エクモも似たような、まあ、エクモはもうちょっと高度で酸素化したりとかってのがあるんですけど。
あ、そうなんですか、はい、へ
え、まあ、原理的には体から一回血を抜いてきれいにして元に戻す。エクモはきれいにして酸素もつけて一緒に戻しちゃうってこと。
へえ、ほら、こんな話も聞けないでしょ。
はい、想像もできないですね
でもどちらも多分血管太くないと、
そうですね、
あれ入らないんですよね、針が。
はい、血管太くないとダメです。
ですよね。
まあ、首から入れたりとかですね。え、
首
の血管から入れたり
もするんですか？
え、してますね。まあ、エクモの患者さんの場合は、
あ、そう、
太ももとか、
あ、太もも付け根とか
首とか、
あれめちゃめちゃ痛い、うん、
そうですね。もう本当に申し訳ないといつも思うんですけど、
うん、僕も患者さんなので点滴のレミケイドが出てきたりとかし、はい、あ、今までこういうのなかったなと思って、はい、で今もっともっといろんなもの出てきた。
そうですね、20年ぐらい前から、はい、あのレミケイドっていうインフリキシマブっていうお薬が発売になってから、はい、その炎症性腸疾患の治療はもうガラリと変わってしまいました。で、最初はもうそのレミケイドだけだと、はい、こんな薬だけじゃ全部治んないよって言ってたような状況が、かなり潰瘍性大腸炎もしくはクローン病の患者さんに効果があるっていうのが分かってですね、はい、そこからそういう系統のお薬、生物学的製剤って遺伝子学的に作るようなお薬なんですけど、それの開発競争がもう加速しています。はい、で今潰瘍性大腸炎ではですね、その注射のお薬が 3,4 種類以上ありますし、クローン病においても 3,4 種類以上の注射のお薬があります。潰瘍性大腸炎においては経口薬も新しく出てきてます。経口薬、飲み薬ですね、もう新しく出てますので、そのここ20年、まあ、もっと詳しく言うともうここ5年ぐらいでもガラリと治療が変わってしまいました。
はい、初歩的な質問になるんですけど、潰瘍性大腸炎とクローン病ともう一つ、は
い、ベイジェット病、
ベイジェット、はい、これの違いって何なんですか？
はい、クローン病はですね、口の中からお尻の先まで、粘膜よりももっと下にずっと深く潰瘍ができます。
はい、
でいろんなところに穴を開けたりですね、はあ、お尻がすごく肛門周囲脳瘍とかでお尻が痛くなったり、深い潰瘍ができるっていうような病気なんですね。で潰瘍性大腸炎はですね、簡単に言いますと、はい、粘膜がもうボロボロになって燃えちゃうっていうような。
は
で潰瘍性大腸炎って言いますんで、まあ、大腸を主体に起こす粘膜の病気です。ただやっぱり炎症の度合いがすごく強いので、はクローン病だと、まあ、潰瘍になりましてお腹痛くなるっていうのは想像できると思いますけど、まあ、潰瘍性大腸炎はもう完全にもう粘膜が燃えちゃいますんで、燃えてることによって下まで炎症が、粘膜の下まで炎症がいってしまうってこともやっぱりあります。でやっぱりその潰瘍性大腸炎は下痢下血が主体ですし、クローン病においてはやっぱり下痢とか腹痛とか、まあ、熱が出るとかっていうことが結構主体になります。腸管ベーチェット病の場合はですね、はい、まあ、これ全身的な病気の一つの亜型って言いまして、はい、そのベーチェット病って神経ベーチェットであるとか、はあ、目のベーチェット病であるとか、まあ、いろんなベーチェット病があるんですけど、その一つの亜型というかタイプとして腸管ベーチェット病っていうのがあります。腸管ベーチェット病はまあかなり治療に難儀するんですけど、まあ、今いろんなお薬が出てたり、まあ、ステロイドを使ったりしてなんとか炎症を食い止めるっていうようなことをまあ、みんなで頑張ってやってます。
ああ、そうなんですか。はい、今、まあ、食生活が 変わってきたので、やっぱり患者さんがこれからまたまた増えていく可能性も高いということですけども、はい、やっぱりそういう病気を持ちながらも社会で活躍される方もおられますもんね。
そうですね、アメリカだとですね、最近の統計では人口の 1.3% ぐらいの方が IBD だ、
そうなんですか、
もしくは潰瘍性大腸炎だっていう統計も出てますんで、それだと数百万人ってことになります、でその食生活とか環境因子とかで発症するって言われてまして、日本国内では今30万人ぐらい、30万人ちょっとなんですね。1億2500万人で30万人ぐらいってことで、アメリカと比べてアメリカ人口倍ぐらい、で 1.3% だと100万人ぐらいになっちゃう計算も、試算されてるっていうことなんで、今後はやっぱり増えてくるのは増えてきますし、20年前と比べて5倍になってますんで、やっぱりこの先もやっぱりどんどんある程度増えてくるかと思います。
これ予防とかあるんですかね。
予防方法はその例えばですね、そのある患者さんは近くにファーストフードのお店ができたせいで俺は潰瘍性大腸炎になったんだって、僕に真顔で言ってる人もいますんで、やっぱりその高脂肪食っていうのも一つ関係してるのかもしれません。
あと僕経験的にはなんかすんごいしんどい仕事とか嫌なこうストレスがかかった時にすんごいひどくなってたんですけど、やっぱりそのストレスというのが大きいですよね。
は
い、
ストレスと潰瘍性大腸炎はもう密接につながっています。でストレスはやっぱり通常の場合でもちょっとストレスが多いと下痢してしまうような潰瘍性大腸炎の、あの方もいますので、やっぱりその腸の動きとストレスっていうのはやっぱりかなり密接に関係するっていうのはもう昔から言われてるんですよね。で、あとストレスとは関係あるかどうかわからないですけど、アイゼンハワー大統領とかは大統領任期中にクローン病で手術されたり。
そうなんですか。本で読んだことをそういえば今先生の話で思い出しましたけど、腸は脳と連動しててっていう、なんか生命維持のために脳からの信号来て腸が活動しなくなったり病気になったりとかさせるみたいなようなことありますけど、やっぱそういうもの、
その通りです。
あ、そうなんですか。
脳の指令をうまくいろいろ処理してってこともありますし、腸のストレスの具合で脳がいろいろ影響されるっていうのはもう昔から言われてること
なんです、そうなん
だ。それはありますね。
へー、
今後、ますます増えてくるっていうのがある程度予想されてますし、やっぱり海外とドラッグラグっていうのをなくすように、やっぱり海外で発売されてるようないい薬を日本国内でも同時期に使えるように極力したいということがやっぱり炎症性腸疾患の先生方の長年の願いで、最近はですね、ドラッグラグがもうほとんどなくなってきています。その一つの理由としては、製薬会社の開発はですね、やっぱりどうしても外国企業がもう数百億円というようなお金をかけていろんなお薬を開発しています。特に炎症性腸疾患は患者さんがどんどん増えてくるっていうある程度予測もあるんで、そのニーズがすごく高まってるんですよね。で、下世話の話すると結構金になるというような方なので、やっぱりしっかり開発を各製薬会社はやってます。で、海外での開発されたお薬をうまく国内に導入するには、やっぱり同じ時期に臨床試験やらなくちゃダメだということで、臨床試験を海外と同時にやることがすごく増えてきました。特に炎症性腸疾患の世界では、僕たちのところも比較的患者さんが多いので、よく臨床試験の依頼が来るんですけど、もうほとんど外国メーカーの依頼ばっかりです。
そうですか。
で、その中で日本の患者さんが何割かいると、そのまま日本の政府も認めてくれるというふうになります。特に最近コロナのワクチンとかいろいろありましたけど、あれも結局日本で治験やってないからうまく使えないとか、使えるとかってことありましたけど、やっぱりああいうのを極力なくすためにグローバル試験といいまして、もう全世界一緒にやっちゃうってことが最近すごく多くなりました。で、いろんな方々に協力していただくことによって、 そのドラッグラグがなく海外でも発売して同時期に日本でもうまく発売できるということで、クローン病とか炎症性腸疾患の患者さんはすごく恩恵を受けてると思います。
はい、この僕ドラッグラグとかユニバーサル規格な話とかを、うん、ぜひお聞きしたいと思ってたんですよ。でこれちょうどお時間に来たので、はい、来週ぜひここのお話をまた、
わかりました、
よろしくお願いしたいと思います。というわけでイロナさん、今週の名言をお願いいたします。
はい、今日はヒポクラテスの名言を紹介したいと思います。食事を薬とし、薬は食事とせよという言葉なんですけれども、まあ、一番の医療は予防であるって言われるかと思うんですけれども、まあ、とても難しい今日は炎症性腸疾患について教えていただきまして、まあ、食生活が影響されているんじゃないかという話だったと思うんですけれども、ちょっとよくよくこの食事が薬になるように気をつけたいなと思います。どうですか、マスターさん。
はい、まあ、確かにあの食事療法はですね、実はすごく重要なことなんですね、はいはい、まあ、消化管の病気なのでやっぱり食事をうまくコントロールすることによって、
はい、
その病気の活動性をしっかり抑えておけるっていうことも、はい、まあ、今十分言われています
、ね、はい、あのマイクロバイオームというのを最近よく聞くんですけれども、はい、やっぱり食事によってこの体内にいるいろいろ微生物、はい、がまあ大事ということで影響されるんじゃないですか。
そうですね、はい、それが実は発症に関わってるんじゃないかということも、はい、ね、まあ、昔から研究されている一つの分野ですね、
はい、気をつけたいと思います。
これあの来週もお話をお聞きしようと思うんですけど、食事リテラシーとか、
はい、
知性的でないと問題解決できないことがいっぱい出てきて、それは食事の分野もそうだろうなと、医療もそうだろうなということをすごく感じておりましたので、また来週ぜひ五条先生にお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今週も名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページから FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人辺路法律事務所、ひばり行政証士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは富山県立中央病院消化器内科部長松田浩一郎先生でございました。来週もぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きください。お相手は矢後義明
とイローナでした。
また来週。
また来週。